なんとなく、まあ、雑学、豆知識をやろうかどうか迷ったんですけど、ちょっと久々やりてみようかなと。はい。いつ頃でしたかね、1100話、まあ、結局あっちの世界ゾーン1000話やって、こっちの世界ゾーン100話、あれ200話やったんだっけ ?100 話やったんだっけ、やって、とりあえずお腹いっぱいって感じでやめて、で、いろいろ教えてもらいましたけど、結局やらず、で、そこ忘れて、そのサイト。なんか何千話ってあったところがあったと思うんですけど、確か。そこ忘れちゃったんで、まあ、そこは置いといて。んで、ちょっと、まあ、探したらっていうか、あそこはあったよなと思って、で、いたこさんのところをお借りしてですね、とりあえず100話見たら150いくつあったんですけど、とりあえず100やってまた、うん、どっか行こうかなと、わかりませんけど、とりあえずまあそんな感じで、久々ちょっとやってみたいというふうに思います。 で、ジーダーレスミ159、おっさん来た、おっさんじゃねえし、おっさんじゃないはずなんだけどな、20代なんだけど、で、久しぶりだ、この感じと。まあ、まあ、久しぶりですわな、っていう感じですわ。で、160、おっちゃんは1万話目指してるんだよね、コンチャート。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、1万話。1万話ね、ないね。2000話ですらきついわ。2000話ですらきついね。で、161、歪みねえ、ガチムチおじさんこんばんはと。歪みありすぎだし、ガチムチじゃねえし、おじさんでもねえし。はい、まあいいや。まあ、とりあえず、やったんで、行きたいと思いまーす。適当に行きまーす。サイトは、アドレスありましたんで、そこで、そこのを読みます。はい、1話からね。はい、じゃあ行きましょうか。読むサイトはさっきも言いましたけど、オス怪談バカ1台よ、言ってないっけ、激闘編、というところ、イタコさんのところですね。そこのですね、投稿怪談になるんですかね。それを、1から100まで行ってみたいと思います。今日はどこまでできるか分かりません。まあ、行けるとこまで行ってみたいというふうに思います。じゃあ、行ってみましょうか。第1話、あずきとにで、いたこ28号弾、そう、ペプシのあずきを飲みました。はい、まあいいです、行きましょう。何か不思議な話ないと聞くと、デスクのまさみさんが、あずきとりの話でもいいと。あずき洗いではという私に口を尖らせて、あずきとりだよと笑う。まさみさんは小学校2年生の時、都内の中古マンションに引っ越しをした。建物も部屋も古く汚れ、道路側に面した壁にはツタが入り、気味悪かったという。夏になると大量の毛虫が壁を張ってさ、それに6階建てなのにエレベーターがないのよ。部屋は5階、階段での上り下りはかなり辛かった。夏休みのある夜、誰かに名前を呼ばれて目が覚める。初めは母親だと思ったという。しかし新居に引っ越してから部屋をもらい、一人で寝るようになっていた。気のせいかと、もう一度眠ろうとすると、廊下の向こうからしょちしょちしょちしょちと奇妙な音が響いてくる。おじいちゃんの庭の音だと思ったんだよね。お正月になると必ず秋田にある父親の父宅に帰郷する。庭には白い砂利が敷き詰められていて、そこを歩くと同じような音がした。彼女はその音が大好きで、何度も何度も歩いた。さほど怖くなかったので、彼女は何の音なのか確かめようと部屋を出た。風呂場からだった。しょちしょちしょちしょ、心地よいリズムを刻んでいる。音は彼女が風呂場の前に立つと消えた。音の主を確かめようとドアを勢いよく開ける。そこにはただ見慣れた小さなユリトバスがあるだけだった。がっかりしながら部屋に戻ると、また廊下の向こう側からしょちしょちしょちしょちと心地よいリズムで音が再び聞こえてきた。その後も何度か同じことがあったのだが、必ず風呂場の前に行くと音は消え、部屋に戻ると聞こえたという。ある日、両親に確かめてもらおうと起こしに行くと、両親の部屋に入った途端に音がしなくなった。音の主は大人には聞かせたくないんだと思った。夏休みが終わる前にどうしても正体が知りたかったんだよね。理由は、宿題の絵日記に音の主の姿を描きたかったのだという。ある作戦を考えた。その夜もやはり風呂場からしょちしょちしょちしょちと音が聞こえてきた。いつものように風呂場の前まで行くと音が消える。眠いから部屋に戻るって叫んでからね、わざとらしく足踏みを始めた。足音を少しずつ小さくしていき、部屋に戻っているように見せかけた。今バカにしたでしょ。だけどこれがうまくいってさ、しょちしょちしょちしょち、 どうやら彼女作戦は成功したようだ。彼女と音の主とはドア一枚で隔たれているだけだった。ゆっくりとドアノブに手をかけ、勢いよくドアを開ける。音の主の姿はなかった。それは放送終了後に流れる砂嵐の音に似ていたという。数秒の沈黙の後、ザーッという音だけが壁にぶつかり、すごい勢いで上下左右に移動した。突然現れた彼女の姿に驚き、音が跳ね回っているようだった。彼女の耳元をかすめ、勢いよく天井を突き抜ける。ドーンと地鳴りのような振動が天井全体に響いた。さすがに両親にも聞こえたらしく、慌てて部屋から飛び出してくる。呆然と立ち尽くしていた彼女は、両親の顔を見ると急に怖くなり大声で泣いた。その後あの音を聞くことは一度もなかったという。2学期の初日、学校で友人たちにこの話をすると、男の子がそれは妖怪だよと言い、次の日妖怪大図鑑を見せてくれた。妖怪名あずき鳥。巨大な両目に出っ歯のハゲ男が小豆を研ぐ姿のイラストがあった。子供ながらにあんな変態チックなおっさんを見なくてよかったと思ったね。姿は見なかったが、小豆研ぎに間違いないと口を尖らせながら正美さんは笑った。以上。で次、第2話、ご成婚記念、筆田さん談。いつも皆さんのお話を興味深く読ませていただいています。怖い話は大好きで、毎年初夏になるとハズレが多いとは分かっていながらも、ついコンビニでそれっぽいタイトルの文庫を探してしまいます。手元に置いて読み返したくなるのは超怖い話のシリーズと新耳袋、あと私の恐怖ミステリー体験くらいですか。でも私には霊感全くないようで、どんなにその手の本を読んでも、牛蜜時にこのページを読んでも気配すら感じたことはありません。ありがたいことです。そんな私の怖くない思い出を一つ、せっかくだから書き込んじゃいます。あれは私がまだ小学校低学年から中学年だからもう大昔ですが、おじいちゃんの隣で寝ていました。そして足元の方には台所へ続く戸があり、その戸の上に皇太子殿下ご夫妻当時のご成婚記念の白黒写真が額に入って飾ってありました。その戸の右側は神棚でした。あんまし関係ないかも。つまり寝た状態で目を開けるとそのお写真が見える位置。ある日起きるにはまだ早いけど、もううっすら明るくなってる、そんな状態で目が覚めました。でいつものように見るともなしにその額を見てると、写真の中の人物が移動してるではないですか。もちろん写真の中のポーズのままで少しずつ左の方へスライドしてる。びっくりしてなおも見続けてると、今度はまた元の位置に戻ってきて、さらにそのまま右の方へ移動していったり、不規則な移動を繰り返すのです。一度はっきり画面の外へも行き、また戻ってきました。あ、いや、そんだけなんですけど。怖くはなかったけどすごく不思議でした。しかも昔すぎて、その後親とか祖父母などに話したかどうかも覚えていません。うちの一族はみんな霊感には無縁だろうとあえて尋ねたこともなかったんですが、何気なく近所に住むおばに、なんか怖い話とかあるとか振ってみたら、ないけど、あーでも夜中に目が覚めたら誰かが布団の脇を歩いてるってことあるよねとか、すごく当たり前に返されて嫌な思いをしたことも。以上。で次、第3夜、怪奇怨念呪詛的複写機、チモバヨ三段。こんにちは、 私はあっちの世界に直接触れたことはありませんが、ちょっと不思議な体験をしたので書き込みをさせていただきます。私は技術職で採用され現在の会社に入ったのですが、会社の業務内容が変わり、今は事務のような仕事をしています。そしてつい先週、会社でコピー機が故障したので業者を呼んで修理してもらうことになりました。分解を始めると中にいろいろ詰まっていて、紙くずやクリップ、ガチャ玉などがバラバラと出てきます。そしてなぜかその中に誰かの社員証も入っていました。顔に見覚えはありません。私は一体どうやって入ったのだろう、この人困ってるだろうなと思い、イントラネット上の社員録で所属を調べ、本人に直接返そうと考えました。キーワードで名前を打ち込み、返ってきたメッセージは、検索条件に該当するレコードが見つかりません。どうやらその人は数年前に退職、もしくは免職されているようでした。なぜならその IC カードタイプの社員証が採用されてから5年ほどしか経っていないからです。本来は人事担当に返すのが規則でしたが、何か胸にざわめくものを感じ、このコピー機を使っているであろういくつかの担当の人に尋ねてみました。すると、ある担当の方がその人の後輩だったらしく、ああ、〇〇さん亡くなられたよ、つい先月だったか、何か。一瞬背筋が寒くなりました。実施店では社員やその家族が亡くなると、FO が全社員に回るシステムになっていますが、カードの主は退職してから病気で死去したため FO は発行されず、その死を知る者は同僚でもごくわずかだったようです。人はいつか必ず肉体を失い、年月を経て人の記憶からも消えていく。ネットワークの高度化とともに希薄になっていく人間関係。彼はコピー機を破壊することでその存在を知らしめたかったのかもしれません。以上。これ重宝？違法？不法っていう字じゃないのは分かったんだけど分かんねえや。聴聞と。これなんていうのこれ。はい、とりあえず以上で、次第4話。私は一体だ、何なんだ、ザ・キング・オブ・モノノケ・フーマさんだ、長い。はい、こんばんは。最近は妙な夢をよく見ます。もののけは相変わらず日替わりです。そしていつもの通りに坊さん、それがしさんが居座っております。さて本日は妙な夢についてご報告に参りました。あれは数日前のこと。その時は熱湯しないでさっさと眠っていた日が続いていました。夢の中で私は古い学校の中にいました。ふと周囲を見渡すと、何やら所々破損している部分が見受けられる学校。その生徒たちもどこか時代遅れというより、いかにも戦時中の服装でした。学校は各学年ごとに別々に離れているものでした。突然サイレンが鳴り響き、周囲にいた生徒たちが慌てて避難へ走ります。私は何が何だか分からず呆然としていました。そんな私にとある先生が、2年生の佐藤さんを呼んできてくださいと言ったのです。私は分かりましたと言い、2年生の教室はどこですかと尋ねました。その先生は、あの大きな木の隣にある建物ですと指を指し、そのまま他の生徒たちと避難してしまいました。私は仕方なく行きました。歩いていくとその木は大きく、年数も相当のものだと感じました。だけどところどころ何かの傷がついていました。おそらく空襲か何かのとばっちりを受けたのだろうと考え、頼まれた子を呼びに行きました。木の隣に粗末な建物があり、その戸を開けると2年生の子がたくさんいました。佐藤さんはいると聞くと、一人の子が手を挙げて私と言ってきたので、先生が呼んでるから一緒に行こうと手を差し伸べました。 その子は恐る恐る手を伸ばし、震える手で外を歩きました。避難場所はどこと聞くと、その子は指で教室とは反対の方向を指で指しました。そこは細い通路になっていて、両側に建物がありました。でもその方向を見た私はどこか嫌な感じがしたので、他の避難場所か他の行き方はないと聞き、その子は素直にこっちと木の方を指で指しました。でもどうしてとその子が聞いてきたので、どことなく嫌な気がしたのと言うと同時に細い通路が爆弾を受け崩れ落ちました。木を見上げると大きくて、それでいて何か物悲しい感じがしました。ふとその隣を見ると、私に用事を言った先生がいて、その先生に呼ばれた子が駆け寄りました。ありがとう。その子は微笑むと眩しい光になって上に行きました。先生も軽く会釈して消えていきました。その時自分の後ろから声が聞こえてきました。無事上がりましたかと。その声がどこか部屋に居ついている坊さんの声に似ていた気がします。なんで私が上げるのと後ろを振り向かずに問いました。それがあなたの役目です。抑揚のない声で言われ、こんなのはもうたくさんよ、前だって。ここら辺で目が覚め、気がつくと寝ながら泣いていました。涙を拭って周囲を見ると坊さんが近くにいました。そのまま私は無視して眠りました。ただ引っかかるのが、前だっての後に続く言葉、そして後ろでした声が坊さんなのか、そしてこれがただの夢かということ。そして最近は坊さんが何かと話しかけてくるようになってきました。でも夜な夜な金縛りにさせて話を持ちかけようとするのはやめてほしい。本当にこの夢って何なんでしょうか。追記。書き込みをしようとしたら寒気が起こり、2回フリーズに直面、坊さんの気配が真後ろに。以上。でどんどんいきます。次、5話目、第5夜。お姉ちゃんおめでとう記念、ゆいこさん談。どうもゆいこです。相変わらずあっちの世界と縁がありません。でも大学のレントゲンを現像する暗室がすごく嫌、怖い。私鳥目なんだもん。それは置いといて、久々のあっちです。眼科医をやってる私の姉の話です。白内障のオペの執刀をした後、その患者さんに尋ねました。結構高齢のおばあちゃまだったそうです。姉、具合はどうですか、よく見えるようにならはった。おばあちゃま、先生ありがたいわ、ものすごいよう見えますわ。ありがたやと手を合わしつつ、おばあちゃま、昨日の夜なんてね、死んだおじいちゃんまで見えましたわ。ほんまよう見えて。ゆい子、嘘やろ、それは作り入ってん。姉、ほんとなんやってば、速攻退院させたもん。というわけでほんとらしいです。っていうかあっちじゃなくてこっち。以上。次、第6夜、あれは一体。吉和さん談。皆さんこんにちは。ここには初めて来て初めて書きます。よろしくお願いします。10年前の話ですが、当時友達の間でサバイバルゲームが流行ってまして、友達に誘われては私もホイホイとついていきました。ある日友達が、面白い場所見つけたんだ、そこでゲームをやるんだけど来ないかと言ってきました。もちろん参加することにしました。そこは地元でも有名な幽霊スポット、4階建ての元炭鉱住宅、廃墟と化しているところでした。 本当は怖いのが苦手な私でしたが、大勢いることで少し強気になっていたのでしょう。ゲームに参加して楽しく過ごしました。ゲームをやり終え一段落していると友達が、面白い部屋があるんだけど見に行かないかというのです。みんなが興味津々、全員で行くことになりました。彼が言う面白い部屋とは二部屋ありました。一つは重い団地の鉄の扉を開いて茶の間を抜けた奥の6畳の部屋でした。壁一面まだらのような宗教画のような絵が描かれていたのです。奥まで入ってみたかったのですが、半分床が抜け落ちていたためきちんと見ることはできませんでした。その部屋は確か3階に位置していたと思います。そしてもう一つの部屋は、部屋の真ん中に外場が1本立っているというのです。早速場所移動をし、その部屋に向かいました。案内してくれた友達がその部屋の鉄の扉を開けようとしました。あれ、開かない。中から鍵がかかっているかのように扉はびくともしませんでした。友達が言うには、前の週に視察へ来た時は開いていて中に入れたというのです。誰かが鍵を閉めたのでしょうか。もう何年も前から廃墟だというこの炭鉱住宅に誰が来るというのでしょうか。好奇心旺盛な私たちは入るのは諦めましたが、どうしてもその状況が見たくて扉の郵便受けから覗きました。外場は立っていました。茶の間らしき部屋に一本ポツンと。茶の間はフローリングっぽい床に見えたのですが、一体どうやって建てたのでしょう。そして誰が何のために外場を建てたのでしょうか。今はその炭鉱住宅は壊されて跡形もなくなりました。あれは一体何だったのでしょうか。以上。で、7話行く前にジーター、レッスン162。昔の136ラジオの録音聞いてると今と声のトーンが全然違うことに気がついた。どんな感じ、そんな違うかな。わかりません、163、いいのかい、ホイホイついてきてと。怖い、ある意味怖いっていうかこっちの世界ぞ。で、次第7夜、謎の写真、フェルミさん談。こんばんは、はじめまして、フェルミと申します。以前謎の写真を見たことがあり、それについてお聞きしたく思い投稿しました。このような写真系の話題は飽きているかもしれませんが、お付き合いください。1、電車過去国鉄の中の写真です。30年くらい前らしいです。4人掛けのボックスにかけているおじさん、母のいとこが写っている撮影者は不明のですが、写真の左ほぼ3分の1にわたり女性の顔半分が大きく写っていました。少しピンボケ。おじさんの姿はちゃんと写っています。素人目には片方にピントが合うと、もう一方にピントが合わないような気がするのです。残念ながらこの写真は今はなくなっています。2、小学校の時のクラス写真。同級生の女の子の肩に黒い大きな手が乗っていました。どう見ても手の大きさが小学生の手ではなく、指の長さも異様に長かった。その写真はクラスで話題となったため回収されてしまいました。3、知り合いとの飲み会の写真、参加人数8人程度。テレビを消していたはずなのに、写真を撮ってみたらテレビの画面に男性の顔の上半分が映っていました。メガネをかけていることまで分かりました。ブラウン管には背景はなく、黒い画面に顔だけが浮いていました。この写真は現在行方不明。フェルミが不精なもので探せば見つかると思います。このような写真ってあるものでしょうか。 PS、 どこかにありましたが、私子供の頃カンノムシを出してもらったことがあります。白い ふわふわした紐状のものが指先から出てきたのを覚えています。それ以来おとなしい性格になったみたい。以上。次、 第8夜目、母親体験談集ペペさん談。皆さんレスありがとうございます。あのバカ兄貴も喜んでいることでしょう。調子に乗って今度は母親の体験談集をいくつか短編で書かせていただきます。ちなみにこの話たちは全て新築する以前の家、昔の家での話です。その1、その日母親はそれまでにはない極度に重い金縛りにかかったそうです。何かなければいいなと思いつつ、金縛りが解けてからトイレに行こうとして1階におりました。すると父親、私にすればじいちゃんが、母親のお兄さんが亡くなったという電話を受けていました。その2、私が1階で遊んでいると2階から降りてきた母親が一言。母親、さっき2階に上がってきたでしょ。私、え、言ってないよ。なんで。母親、だって誰か階段上がってきたのが聞こえたから。私、誰も上がってないよ。母親、あ、そう、あ、そうってあんた。その3、母親が階段を降りてきて私に即一言。母親、今階段の終わりの方で女の子にお姉ちゃんと呼ばれた。俺はそれに対してなんて言えば、まあ、それにあんたお姉ちゃんで歳でもないでしょう。ちなみに私の家族で女の人は母親のみです。その4、2階の階段のところから母親が、母親、ええ、過去私、ちょっと来て。私、何。母親、いいからちょっと来て。私、一体何なん。ちょっとイラつき気味。私は2階に上がりました。すると母親が2階の窓際に私を連れて行き、母親、ああ、いなくなった。私、何が。ちょっとイラつき気味。母親、今ね、あっちの空の方に七色に光る綺麗なのがいたんよ。お母さん、あなたは UFO まで見えるんですか。 UFO がいたならそう言って俺を呼んでくれ。だって俺も見たかったから。その後、家の2階には6畳と8畳の和室がつながっていて、その間は襖で仕切られていました。母親曰く6畳の方はなんか嫌な感じがするそうです。あ、そうか。それで小さい頃両親は8畳に寝て、俺たち兄弟を6畳に寝かしてたのかって。おい。その6、家以外での話。昔父親と母親がある場所に旅行に行った時の話。宿泊する旅館の部屋で襖が少し開いたようなので気になっていたら、その向こう何かが通ったらしいです。そこで襖を開けて、その何かが動いた方向を見ると、そこは壁でした。短く書ける話は以上です。これらは私が小さい頃聞かされた話たちです。一体家の親は子供になんて話聞かせるんだろう。他にも長編になりそうなのがいくつかあるのですが、その話はまた今度ということで。全く家の家族は一体どうなってんだ。以上。ジータ164、自分で聞き比べてみ。なんか昔の方が声にワクワクしてる、ワクワクしてる感があったよ。ワクワクしてる感。あ、落ち着いちゃったね。じゃあね、だってもうね、あと1ヶ月で5年目だぞ。5年目入んぞ。なんだろう、もう普通なんだ。もう慣れすぎててもうなんだろう。で、昔はそのやってて、やってることがもうなんだろう、テンションが上がることだったと思うんですよ、やってることがね。もうで今はもうそのなんだろう、その新鮮さがもうないから、普通なんだよね、もうね。別にね、なんのあれもないねっていう風ななっちゃってんじゃない、それ。だからテンションが上がってないん。いいのか悪いのか知らんけど。おそらく。 で165読み終わったらちょっと録音流してみようぜと。録音あっちの世界ゾーンのやつなんてあったっけな。あーあったあったあったあったから、てか流すそれいいんじゃねえ別に。なんだろう、より地味になった気がする落ち着きすぎみたいな。まあいいや、次第9夜骨骨ロックに聖剣好き猫又さん弾。皆さんレッスンありがとうございます。さて猫又の高校時代の体験はまだ続いてしまいます。猫も当てにならず毎日現れる方々のおかげでかなり神経衰弱していた猫又なのですが、ある日また変わった傾向が現れました。猫又は金縛りに遭うと、といっても毎日ですが、毎日かよ、怖くて目を開けたくないと思っているのですが、いつもアホみたいに好奇心に負けて目を開けてしまいます。で必ず言います、こんばんは。ところがある日、またまたバカの一つ覚えのごとく目を開けようとすると、突然頭部に激しい衝撃が、それも連打されてしまいました。ガコンガコン、あいたたたたたたと心の叫び。おそらく目を開けていたならば火花飛び散りまくりでしょう。猫又は当時某実戦空手をやっていたのですが、有段者の蹴りと同等の衝撃に感じました。シャレにならんわ。目を開けようとしている最中は休むことなく攻撃される猫又でしたが、それを諦めた瞬間に攻撃の手は止むのです。不思議に思った猫又は、寄せばいいのにまた目を開けてみようとしました。ガコンガコン、いててててててて、心の叫び。どうやら何者かが目を開けるなど警告しているようでした。しかしさらにアホな猫又はどうしても目を開けたかったらしく、何度かこれを繰り返すことになりました。そんなことが何日か続き、これはひょっとしたら猫又の守護霊かなんかが目開けたらいかんよ、危険なのだぞと教えてくれたのかなと思い始めました。しかしすぐに、でもそれやったら口で言うか、夢枕に立てばいいやん、なして打撃を与えんねんと思い始めてしまいました。そう思うと急に腹が立ってきて、よし今日は何が何でも目開けたるわと、学習能力のない猫又は対抗意識を燃やしてしまいました。そして夜、金縛りになった瞬間から猫又は目を開け始め、容赦ない打撃を受けつつも、空手でいう息吹、呼吸法のようなものを行いつつ金縛りを解いていきました。ちなみにこの方法、確かに金縛りは解けるのですが、ただし息吹ができる状態ならば、ものすごく気力体力を消耗するみたいです。猫又はその後ヘロヘロになるのであまりやりません。息吹を行った直後、金縛りが解けつつあるその瞬間、打撃の強さが倍くらいになりました。何の負けるか、これは実際に声に出したらしく、翌日両親に夜中に何をわめとんのじゃいと叱られました。猫又はまだ金縛りの解けていない体を無理やり起こしました。目はまだ開けられません。打撃が強すぎたのです。そして手探りで電気の紐をつかみました。その瞬間、猫又の手を誰かが掴んで紐と逆の方向に引っ張りました。いつもの猫又なら臆病風に吹かれてしまうところなのですが、今日の猫又は一味違いました。離せこのアホンだら、手を掴んでいたためか打撃が止んでいました。猫又は手を払いのけた瞬間、思いっきり目を開けました。やっぱりいました、骨骨ロックみたいなのか。猫又は電気の紐を掴むはずの手を思いっきり握りしめ、何を思ったか骨骨ロックに聖剣好きを、かなり切れていたのでしょう。しかし陣中鼻の下を狙った聖剣はスカッと骨骨ロックをすり抜けてしまいました。そのポーズのまま固まる猫又、突然恐怖が再び猫又を襲いました。絶句状態、顔面蒼白、さっきまでの勢いはどこへやら。骨骨ロックはそんな猫又を嘲笑うかのようにスーッと消えてなくなりました。こうして骨骨ロックとの戦いに無残にも敗れ去った猫又ですが、この日を境に骨骨ロックも打撃も現れませんでした。他の方々は来ましたが、引き分けということだなと当時は勝手に納得しましたが、猫又はまた臆病モードに戻ってしまいました。 しかしやはり好奇心から目を開けてしまうのです。好奇心、猫股を殺す。お粗末様でした。以上。次、第10夜、赤い水、水木さん段。はじめまして、こんばんは。ここではいろんな恐怖、不思議体験談が読めて面白いですね。皆さんいろいろ体験されてるんです、体験されてるんですね、神々。私もいくつか体験しているんですが、その中でも一番不思議というか謎の体験について書かせていただきたいと思います。ああ、怖さは全然ないんです。そこのところはご容赦ください。うちの近くにエメラルドグリーンの水が流れる渓谷があるんですが、2、3年前初めてそこに行った時のことです。川の流れに沿って道があり、ところどころに滝があったり、なかなかな感じなんですが、いかんせんその場所が、道は水面よりはるか上、下を覗き込めば断崖絶壁なのに柵も何にもありゃしない。二人で並んで歩けば崖側の人落ちるでしょう、確実に。そんな危険なところを友人と二人でたまーに下を覗き込んでは、おー死にそうだなんてことを言いながら歩いてると、上流の一部分が赤く染まってるんです。ん？同じ方向を見ている友人には見えていない様子。季節は夏、時間は真っ昼間、紅葉や夕日が映ったものじゃない。しかもそんなぼやけた色じゃなく血の色に近い。やばいかな。でもあっち特有の嫌な感じがしない。まあいっか、友人は気づいてないしと、そのまま進み、近くまで行くと前方に何かが。それは火と看板。看板によれば大正か昭和初期、幼い兄弟がここに遊びに来ていて、妹が足を滑らせて崖から転落、それを助けようと兄も飛び降りた。その際兄は崖の岩や木に激突、頭は割れ、脳症が飛び散った。本当にこう書いてあった。兄の流した血で水面は赤く染まった。兄は即死、妹は無傷だったということがあったところらしい。その時はああこれだったんだと思ってたんですが、今一つ腑に落ちないのが何のために見えたのかということ。警告なのか警戒なのか、それとも単なるアピールなのか。どなたかこの謎を解明してくれる方いませんか。以上。ジーダーレスミ166、バリバリロックに拡張好き136歳の人みたいに、バリバリロックってないわ。それはないや。拡張好きはあるかもしれない。ないわ。で、167。夜中に叫ぶとか実況者だとよくあることだよね、と。あるんじゃないの？そいそいみたいなやつ。で、次。第11夜。パチンコ屋の開店、獣人さん段。まあ、レスも読むか。言いましょう。皆さんこんにちは。今回は私が遭遇した中で一番はっきりと見えた話をしたいと思います。今から15年くらい前のゴールデンウィークのことです。当時友人が北海道の北東部に位置する北見という町の大学へ行っており、札幌在住の友人と2人で1年に一度彼の下宿へ遊びに行っていました。札幌北見間は車で片道6時間くらいかかります。前の日に飲みすぎたこともあって、いつも帰りは昼過ぎに北見を出ていたのが4時近くなってしまいました。車は一緒に行った友人のもので、運転もほとんど友人がしたのですが、寝不足と夜道の走行で札幌に近づいた頃には2人とも会話するのもだるいほど疲れ果てていました。札幌のすぐ手前に江別という市があって、境界の江別側が大浅という大きな団地がある町なのですが、国道12号線と大浅の間は JR 函館本線の線路があるため、アンダーパスでつながっています。 我々は国道12号線を南下し、やっとそのアンダーパスに入る道との交差点まで来て信号待ちとなりました。時刻は10時頃だったと思います。ぼんやりと前を見ていた私の視界には横断歩道の白線がライトに照らされ浮かび上がっています。左から誰かが横断してきました。白っぽいブルゾンを着た中年の男性だと思いました。顔は暗くて分かりません。その人が友人の車のライトの照射範囲を外れた途端見えなくなったので、あれ?と思い歩いていった方向に視線を向けたのですが、誰もいません。そこで視線をもっと先の歩道の方にまで向けたのですが、やっぱり人っ子一人見当たりません。そこで運転していた友人に、今男の人が渡っていったよなと聞くと、疲れていたせいか怒った口調で、誰も渡ってないぞ、変なこと言うなよと言います。もう一度、本当に?と聞きましたが、友人は何も答えずムッとしています。その時は疲れで意識が朦朧としていたこともあり、自分でも錯覚だったのかと思い始めた時、信号が青になりました。走り出して交差点を渡り切ろうとした時、それが目に入りました。信号機の支柱の根元にあふれる花、花、花。二人同時にうわーと叫び声を上げ、友人はアクセルを踏み込み、その場から遠ざかりました。家に帰って新聞を見ると、前の日にその場所で中年の男性が事故で亡くなっていました。ただし、私の見た人が本当に事故で亡くなった人かどうかは分かりません。でもそれ以来、私のように霊感がなくても疲れている時などは結構見えてしまうことがあるのではと思うようになりました。皆さんはどう思いますか？に対してレース、チワワさん団、初めての投稿です。こういうことあったので、私は霊感とまではいかないけど、やや敏感体質なのですが、はっきりしたものは見たことなかったのです。でもやはり友人とのドライブの帰りに、たった二人でライトもないところで道路工事をする人を私も友人も見たのです。最初はこんな時間まで大変ね、12時と思っただけだったのに、よく考えたらライトもなしで、しかもたった二人で工事なんかしませんよね。しかも振り返ったら何もそこにはなかったという。多分これが最初の霊体との遭遇でした。続いてレース、ピノコさん団、大朝と聞いてびっくり。私の実家じゃありませんか。そこのアンダーバスでは、アンダーバスでは過去に自殺した女の人がいました。アンダーバスの出口では車が事故って丸焼けになった男の人がいました。私もその出口で事故を目撃したことがあります。事故になりやすい場所とは思えないんですがね。に対して獣人さん、レス返し、チワワさんに対して、夜間運転中に変なものが見えるという経験は結構あるようですね。職場の先輩から深夜田舎の道を走行中、道路脇に女性が立っているのが見え、スピードを落とし近づいていくと、いつか人影は消え、その場所には死亡事故発生現場の看板が立っていたという話を聞いたことがあります。運転中に見える錯覚については昔匿名リサーチでトンネルの話をやっていたと思いますが、全て錯覚と言えるかどうか。でピノコさんのに対して、そうですか、大朝に実家が。私も友人が大朝に住んでいますし、私自身神戸、厚別区、在住なので、隣町になるなど少なからず関係があります。アンダーバスの事故は私も記憶にあります。でも女性が自殺していたという話は初耳です。あそこでどうやって自殺したのですか。場所は少し離れますが、国道と大朝地区を結ぶ、またぐ線の歩道橋で、自殺があったという話はその友人から聞いたことがあります。何かあの辺一帯は事故も多く自殺者もいるということで、地元の方には申し訳ありませんが、一大心霊スポット化する可能性ありそうですね。それともすでになってんのか。でまたチワワさんがレス、しかしその例にしても、そんなとこで何しとんねんって突っ込みたくなるとこにいたりしてるのが例ですよね。霊体になっても工事を続ける例って、そういうことを考え出すと怖いというより不思議です。でピノコさんレッスン、小学校の時の噂では首吊りとのことでしたが、あそこで首を吊るのはちょっと考えられません。その後 中学校の部活の練習試合の帰りに顧問の先生に車で家に送ってもらったとき、アンダーバスの話になり、自殺した人がいたと聞いたことがあると先生に言ったところ、女の人だろそれ、先生知ってるぞその話とのこと。その時先生が30代前半で、自殺があったらしいのがその5年ほど前だったそうです。ちなみに先生は焼死事件は知りませんでした。その事件は私の中学時代の友達が直接現場を見てます。アンダーバスの上にある1階がスーパーになっているマンションに住んでいたので、偶然事故に出くわしたそうです。それと質問ですが、国道と大浅地区を結ぶ、これまたぐ線ってなんて言うんだろう、の歩道橋とはもしかして大浅駅近くの線路の上を通過している短い道のことですか。そうだったらいつも夜遅くに終バスから降りた後そこを通ったので、今更ながら気味が悪いです。に対して獣人さん、レス返し、チワワさんに対して、例えば道路工事中に車に突っ込まれて亡くなった作業員の方が未だに死んだことに気づかずそのまま工事をしているとか、結構ありそうな感じですね。ピノコさんに対して、自殺の件、私も地元の友人に聞いてみます。歩道橋がいくつかあるのはわからないのですが、この前友人宅へ遊びに行き、そこを通って壺八へ行ったといえばわかりますかということ。以上。第11やめじゃない12やめ、見える子供、これなんて読んだろう、サモン、シャーモン、シャーモン、わかんねえ。三段。私が前に住んでいた家での話です。なぜか私の部屋でだけなんですけど、変なものが見えたんですね。変なものとは直視して見えるわけじゃないけど、視界の端にちらっと見えるものなんです。そのものっていうのが手や足なんです。一番はっきり見えるのが机に向かった時、肘を机の上に置くと脇の下に空間ができるでしょう。そこをふと見るとはっきり子供の素足が見えるんです。振り返ってももちろん何もいないんですけど、足だけは見えるんです。最初は無視してたんですけど、しばらくしたら肩を叩いてきたり、肩越しに覗き込んできたり、気配だけですがしてきて、だんだん鬱陶しくなりだし、つい鬱陶しいな、言いたいことあるんやったらはよ言えと怒鳴ってしまったのです。後悔してももう遅い、部屋にはその子の気配なし。なんだかやばいかもと思った通り、その夜は見事に金縛り、体は動かないが目は開いたので、周りを見ると足元に何かがいるんです。それはだんだんはっきり見えてきて、赤い着物を着た女の子でした。怖くて怖くて早く溶けてくれとジタバタしてたんですが、全然溶けません。彼女は一晩中私の足の上に立ち続けました。勝負に負けた私はもう彼女が部屋で遊ぶのには文句言えません。いや、もう関わり合いたくなかったのでほっといたんですが、それ以来彼女は何もしてきません。風貌がなんとなく座敷わらしっぽいので、慣れるとさほど怖くもなく、かっこ慣れとは怖いものだ、同居していました。その家を引っ越す際、なんとなく寂しそうな気配の彼女についてくるかと声をかけたのが良かったのか悪かったのか、今の家にも彼女はいるみたいです。時々廊下を素足で走るペタッペタッという足音が聞こえてきますから、彼女に声をかけたのはまずかったんですかね。以上。ジダレス読みというか漢字を教えてくれた、またぐ線と書いて古線と読むそうです、はい、で次第13夜目、ついてきたもの、秋さん段。 はじめまして、いつも寝る前に見ています、アキと申します。私も怖くないですが、あっちの世界の体験がいくつかありますので、その一つを。私が幼稚園に通い始める前、祖母が私を連れてお墓の草に除草剤をかけに行ったことがあったそうです。そして草の様子を毎日散歩がてらに私を連れて見に行っていたそうです。しばらくしたある晩、祖母のところにあっちの住人が出てきたらしく、慌ててお経を唱えると次の夜からは何事もなく過ごせたそうです。でも諦めの悪いやつだったらしく、次の夜から私のところに出てくるようになったんです。私はほとんど覚えていないのですが、毎晩泣いてはお化けが出たなどと訴えていたそうです。唯一覚えているのは、夢で二人の鬼に追いかけられて、もうダメだと思ったその時、母にほっぺたビンタされて起きたことだけです。呼んだだけでは起きないらしくて、もう毎晩往復ビンタだったとか。そして高校生の現在は金縛りによく合ってます。以上。で次、第14話っていうか14夜、旗振りシャーモン三段、相変わらず読めねえ。全然怖くない話なんですけど、いつから見てるのかもわからないほど昔から見てるんですけど、道をまっすぐ歩いてるとき、横道がありますよね。そこを通り過ぎるときは別に見てるわけじゃなくても少しは視界に入りますよね。そこにいるんですよ、旗振りが。ガソリンスタンドの前で振ってる感じで旗を振ってる人がいるんです。私はみんな何も言わないから、みんな見えてるけど別にすごく変でもないし無視してるんだなぁなどと大ボケかましてましたが、つい先日私にしか見えていないことが判明。誰かこういうものを見たことある人いますか？に対してチャルさん、レス、ショーモンさん、はじめましてチャルです。そういう霊、わしの家の近くにもいます。三叉路で使われていない火の見櫓があるところなのですが、その道端にいかにも農家のおっさんっぽい黒い男性の人影がただぼーっと立ってます。ショーモンさんのおっしゃる通り、別に怖くもすごくもないし民家もあるので、長い間近所のボケたおっさんかと思っておりました。でもしかと見ると消えるし、見えない人もいることが判明。怖くはないんですが、何なんでしょうね。に対してレス返し、ショーモンさん、はじめましてチャルさん、レス、どうもです。ということで、本当に一体何なんでしょうね。別に何かするようでもないし怖くもないし、ただいるだけなんですよね。以上。次、第15夜目、見えない手があったかも。ドラッシュガンさん、ダン。最近はアルファベットで名乗っているドラッシュガンです。スキーシーズンを前に久しぶりに書き込みさせていただきます。勝手にあっちネタにしちゃいましたが、判断は皆様にお任せするとして、これは友人の話を後で聞いてまとめたものです。記憶不鮮明部分などは多少脚色していますが、おおむね実際の出来事です。知り合いの Y さんのところに遊びに行って話し込んでいる時に言われました。 Y さん、そうそう、先生が言ってたんだけどね。この先生とは私も Y さんも直接会ったことありませんが、共通の知人数人がお世話になっていて、いわゆるヒーリングや予知能力を持った方のようです。 Y さん、あんたは丸年前死ぬかもしれないなんて言われてたんだよ。私、へえ。 Y さん、笑っちゃうよね、今あんたはちゃんと生きてるもんね。私、でもね、丸年前に本当に死にそうになったよ。 それは丸年前の冬、 A スキー場に行った初日の出来事です。大学の友人たちが集い、10名前後のメンバーで滑っていました。私はトップグループ3人の中にいました。後続は見えないほど差が開いていました。それほど上手いわけではないので、他の2人はさらに私より先を滑っていました。そのうちだいぶ差が開いてきたので、ペースを上げようと思っていた矢先に、突然唐突に前触れもなく転んだようです。あ、転ぶと意識する暇もなくです。私は気を失ってたんだと思います。むくっと立ち上がり、斜面を歩いていました。無意識でした。歩いていると板を手渡す人がいます。友人の一人です。ふと周りを見ると、後続を滑っていた私の友人たちが私を囲んでいます。友人 A、 おい大丈夫か。友人 B、 まったくさっきから呼んでるのに。友人 C、 だいぶ派手にすっ転んだようで。私点々点。この時は意識がはっきりしてませんでした。何があったかほとんど覚えていません。友人 D、ゴーグルないね、どこやったの。ということで、私のゴーグルをみんなが探してくれたそうです。しばらくしてゴーグルを発見したそうですが、そのレンズがクモの巣のようにひび割れていました。友人が2日目ぐらいに見せてくれました。友人たち、プラスチックのレンズがこんな割れ方するか、相当強く転んだんだな。そのうち私が滑り始めたので、みんなは大丈夫そうだということで、そのまま滑り出したんだそうです。ところがリフト乗り場で私が変なことを言い出したそうです。私、今日は何月何日だっけ、ここに来て何日目だっけ。友人 A、 ああまだ初日だぜ。私、あれまだ M と W が来てないじゃん、待ってなくていいの。友人 A、おいおい、あの二人は今回参加してないぞ。私、あれあれあれ。友人 A、 おいみんなちょっと待ってくれ。私の様子が変なことに気づいた友人がすぐに医務室に連れて行こうとしました。実は途中で意識を取り戻し、医務室では特に治療は受けませんでした。医師は軽い脳震盪を起こしたんだろうと診断しました。友人たち、わけのわかんないこと言い出すから焦っちまったよ。お前ゴーグルなかったらもっと強く頭打って死んでたかもよ。結局その後は特に問題もなくみんなで滑ってましたが、後で私は気がついたことがあります。転ぶ寸前に誰かに足を引っ張られたような感覚があったこと、私には見えない手が雪面から生えていたのかもしれませんね。それにしても死ぬかもしれないなんて言われてたのもちょっと嫌っすね。で、イタコ28号さんレス、うわそんな発言やめてほしいですよね。避ける方法を教えてないなら言うなって感じです。しかし一時的にしろ記憶が飛ぶなんてかなりやばい点と、雪から手ですか、川にいる妖怪泥手を思い出しましたよ。雪の手だから雪手になるのか。以上。で、次、第16夜目、青白い手、吉和さん段。皆様こんにちは。また書きに来ました。今回は私が小さな時に体験したお話を書きます。私が 3,4 歳の時に体験した話です。私は当時2階建ての古い一軒家、借家に住んでいました。昔ながらの古い作りの家で真っ黒クロスケが出てきそうでした。記憶がおぼろげで部屋の間取りなんかは覚えていないのですが、2階は寝室だったのを覚えています。寝室では父、弟、母、私の順に並び寝ていました。その寝室で私は奇妙な体験をしました。皆が寝静まった頃、なぜか決まった時刻に小さな私は目が覚めました。目が覚め寝つけない私はよく天井を見ていました。天井を見つめていると、やがて青白い手が天井からスススーッと伸びてくるのです。 びっくりして慌てて布団をかぶり、布団の隙間からそーっと覗くと、青白い手は一旦天井に戻っていき、再びスススーッと伸びてきました。そして布団から出ている頭を撫でくり回すのです。怖くてまた布団に潜り込みました。でも少しだけ好奇心が勝ち、また覗くと一旦天井に戻っていき、そして再びスススーッと伸びてきたのです。それは毎晩起こりました。そして同じ時刻に。当時の家には振り子時計がありました。天井から青白い手が降りてくるとき、決まって振り子時計は時刻を知らせました。ボーンボーンボーン、三つの鐘の音、深夜3時です。怖くて母を起こし説明をしても、当時の私は4歳、信じてくれず、怖い夢でも見たのだろうとなだめられて終わりでした。だいぶ後になって妖怪図鑑という本を見ました。小学生高学年になってからだと思います。その中に天井下がりという妖怪を見つけました。天井からぶら下がって家の中の様子を伺う妖怪だと本には書いてありました。私が見たあの青白い手はその妖怪だったのかなと、とりあえず納得することにしています。以上。で、次、第17夜目、学校のマクスウェル三段。どうも久しぶりに書き込みをさせてもらいます、マクスウェルです。でも毎晩ここに来てるんですけどね、今回は友人から聞いた話を書かせてもらいます。僕は全く見えない人なので。僕の住んでいる町の小学校では夏に6年生が学校にキャンプをする行事があります。結構本格的なもので、テントを建てたり、カレーを作って食べたり、キャンプファイヤーをしたりと、今思えばめんどくさいだけのものですけど、さすが小学生、楽しんでいたそうです。さて、夜も更け、そろそろみんな寝静まった頃に夜の学校を探検してみようと言い出すやつが必ず一人はいて、その時もやっぱり言い出し、5人ぐらいが探検に出発したそうです。1階、2階と順調に探検は進み、3階の真ん中に来た頃、この話をしてくれた友人がふと窓を見た時、鬼ババのようなものが浮かんでこちらを見ていたそうです。それを見た瞬間、友人はギャーッと叫び、走って逃げながら窓を確認するとまだついてきたそうです。半分泣きながら校舎を出て、自分のテントの中に逃げ込み眠ってしまったそうですが、その後彼に何も起こっていないところを見ると、いたずら好きな幽霊が彼を脅かしただけみたいです。やっぱりあの学校も何かあった土地でしょうね。以上。次、第18夜目、白い手、 S 本三段。こちらへは久しぶりの書き込みになります。あれは私が中学校2年生だった秋、もう20年以上前の話です。夜の9時頃でしょうか、夕飯の後テレビなどを見てから私は一人風呂に入っておりました。当時うちの風呂場は昔の農家によくあったような離れになっておりました。途端で周りを囲った離れの入り口には、上半分にすりガラスをはめ込んだ木製の引き戸がついています。脱出異常もなく引き戸を開けると、そこにすのこが引いてあって、横に風呂桶があるのです。要するに戸を開けると、そこがもう浴室兼脱衣所なわけです。風呂場のすぐ脇には大きな梨の木が植えてあって、ちょうどその頃、10月は庭一面に梨の落ち葉が敷き詰められたようになっていました。そして風呂場から母屋の玄関までは約7メートルほどの距離があったのです。私が体を洗っている時、突然玄関先から落ち葉を踏みつけたようなガサッという音が聞こえました。かなり大きな音です。何か大きな重いものを落ち葉の上に落としたような感じの音でした。なんだろうと不思議に思いましたが、母がまた家庭菜園のナメクジでも取りに庭に出たのだろうと考えました。しかしその前後、玄関の引き戸を開ける音が聞こえた記憶がありませんでした。 いつも開けるときガラガラと音を立てる玄関の引き戸がです。母が庭を出たのなら玄関を開ける音が聞こえるはずです。このことが心に引っかかって、玄関の方からする音になんとなく注意を向けていました。2分ほど経った頃でしょうか、また玄関の方からガサッと音がしました。先ほどと同じ音です。ただ音は先ほどの場所から2メーターほどこちらに近づいているように感じられました。やはり大きな重いものを落ち葉の上に落としたような音、例えて言えば臼のような面積の大きなものを真上から落としたような音です。耳を澄まして体を洗う手を止めました。こんなことは初めてです。あの奇妙な音は一体何なのだろう。頭の中に疑問が湧き上がってきました。母にしては音のする感覚が開きすぎています。大股で一足飛びにジャンプでもしなければこんな音はしないはずです。では何者がこんな音を立てているのだろう。泥棒とか変質者の可能性だってあります。私は少し緊張してきました。体を流しながらも例の音に注意していました。するとまた2分ほど経った時、ガサッと同じ音がさらにこちらに2メーターほど近づいた場所から聞こえてきたのです。もう間違いありませんでした。何者かが確かにうちの庭にいるのです。しかもそいつは確実にこの風呂場に近づいています。誰だろうと、こんな夜更けに他人の家の庭に侵入しているのですから尋常ではありません。おまけに最後の音の下あたりから風呂場までは約2メーターほどに感じました。同じ感覚で移動してくるならば今度は風呂場の真横に来るはずです。しかしここに至っても侵入者がなぜこんな奇妙な動きをするのか理解できませんでした。歩く音を消そうというのならもっと小幅にゆっくり歩けばいいはずです。庭の落ち葉をわざわざ踏みつけて大きな音を立てることは得策ではありません。音はもし足で移動しているのなら両足で飛んで落ち葉の上に着地するような感じなのです。もっとも侵入者が精神異常者なら何をしたって不思議ではありませんし、とにかく今は自分は素っ裸で無防備なのです。私はとりあえず湯船をかき混ぜるために使う自家製の床木棒、木の棒の先に木の円盤がついている頑丈なものを音を立てないように手に取り、そっと身構えました。今度は音を待っている時間がとても長く感じられました。じっとしていても棒を握る手に力が入ります。しかし例の音はまたしても同じくらいの時間が経った頃、同じ距離を一足飛びに近づいてきました。ガサッ。風呂場の壁を隔てて私の背中のすぐ後ろ、梨の木の周辺から聞こえてきました。私はハッとして反射的に入り口の塔を見上げました。その時です。まるで下から弾かれたように5本の指を大きく広げた白い手が入り口のすりガラスにいきなり映ったのです。今でもあの光景は目に焼き付いています。すりガラスに映った手は出てきた時と同じく唐突に消えました。肘を曲げた手を振り上げてすぐに下に下ろしたような感じです。手が消えたと同時に私は誰だと小口に向かって怒鳴りつけていました。身構えたまま 1,2 分が経過しました。あたりはシーンとしています。侵入者はまだ私と背中合わせの位置にいるはずです。動けば落ち葉の音がします。しかしいつまで経っても人の気配がしないのです。私は先制攻撃をかけようと体をできるだけ小口から離した状態で手をいっぱいに伸ばし、入り口の戸にかけると勢いよくそれを引き上げました。そこには誰もいませんでした。何かが動く気配もありません。床木棒を構えたままそーっと先ほどまで背中を向けていた壁の外側、梨の木の根元のあたりを覗き込んでみました。しかしそこから母屋の玄関にかけてどこにも人の気配はありませんでした。風呂場から母屋に戻った私はテレビを見ている両親に今しがた庭に出なかったかと尋ねました。二人ともずっとテレビを見ていたとのことでした。 私が今風呂場で起こったことを話すと、用心深い父親が大型の懐中電灯を持って私と一緒に庭の隅々まで見て回ったのですが、どこにも人がいた痕跡は見つかりませんでした。両親がいた部屋からは玄関が見えるのですが、玄関先に人が来たような気配は全くしなかったということです。風呂場で不思議なことが起こったのはこの時1回だけです。あれが何だったのか断定することはできませんが、私があった未だに説明できない出来事を書かせていただきました。以上。で、第19夜目、白い人、シータさんだ。うちの実家には白い人が出たことがあります。もう15、6年も前、普段は2階が寝室でしたが、妹が熱を出して母と妹だけ玄関に一番近い居間で夜を過ごしていました。玄関はすりガラスの引き戸でした。誰かが玄関の前に立てば何の不思議もなく見えて当然。ところが真夜中に全身真っ白の人がごめんくださいとも言わず、しばらくの間そこに佇んでいたのだそうです。母は看病で起きていて、それを見てしまい、どなたですかと何度も言ったのですが、全く返答なし。さすがの気の強い母も気味悪く思い、出て行って玄関を開けることはできなかったそうです。そのうち白い人は去っていきました。その後に遅い帰宅をした父にそれを報告し、玄関の外に立ってもらってその姿を確認し、それから今度は白いバスタオルをかぶって立ってもらってみたそうです。翌朝その話を母から聞かされゾッとしました。どうしても頭から足の方まで白い影で普通に人がいるのとは違うようだった。でもいたずらかもしれないし、お父さんにタオルかぶって立ってみてもらったけど、やっぱり変だったよ。だって頭は黒く、顔は肌色、着ている服の色がすりガラスを通して見えるのが普通でしょ。その後その日が祖父の命日だったとか聞きましたが、記憶が定かではありません。妹を心配して来てくれたのか、それともお迎えに来た怖いものだったのか、妹は今ピンピンしていますが。ちなみにうちの実家築90年です。今年お風呂場に来られるの嫌ですよね。無防備の裸状態では私なら湯船でギャーギャー言うことしかできそうにないです。床希望で応戦するあなたは偉い。で、白い人、みりんさん、レス。僕も白い人見たことあります。小学3年ぐらいの時、夏休みだったのもあり、毎朝4時ぐらいに起きて祖母とサイクリングをするのが日課になっていました。で、その日も4時ぐらいに目を覚まして2段ベッドの上から起き上がろうとした時、ふーっと窓の方を見たら、サッシのところに白い人が仰向けで寝ていました。そう、浮かんでいたのです。何かなと思いつつ、じーっと見ていても全然動かないので、そうか、窓から入ってくる光のせいだなと思って見たりもしましたが、完全に人の形をしているし、やっぱりおかしい。なんだろうなんだろうと考えてみてもわからないので、その白い影をあんまり見ないようにして着替えて祖母とサイクリングに行きました。後日雑誌に白い影のことが書かれているのを見つけ、初めて幽霊だったらしいことがわかりました。なんでも大工さんとかその家に縁のある人が出てくるそうです。でも家を建てた大工さんってまだ元気なんですよね。一体誰なんだろう。で、ショーモンさん、レス。私も百物語の本を読んだ後、寝たら真夜中に目が覚めて嫌な気配がして、ベッドの横の壁を見たら壁から白い手が山ほど生えてたことがあります。泣きそうになりました。で、シータさん、レス。そうですか、みりんさんのお家にも出ましたか。横に浮いてたらうちの母もこれは人じゃないって思ったでしょうに。まとめです。 S 本さん、シータさんに対して、はじめまして。白い人を見ましたが、 G5 に白いバスタオルをかぶって実験するあたりが何とも言えないリアリティがあって怖い話ですね。私の家も玄関がすりガラス、模様付きガラスだったので、この情景がよくわかります。妹さんに何もなくてよかったですね。ところで、床希望で温泉するあなたは偉いとお褒めの言葉をいただいていますが、この時は怖くなかったんですよ。手がはっきり見えたので人だと思っていましたから、むしろ腹立ててました。で、正門さんについて、はじめまして、壁から白い手が山ほど生えてたことがあります。泣きそうになりましたについて、とんでもない目に遭ったことが終わりで、これは私の体験より嫌だな。手とか足とかの話って嫌ですよね。至近距離に出てくる話は特に。シャンプーしてる時に思い出しそうです。で、みりんさんに対して、はじめまして、何かなと思いつつじっと見ていても全然動かないので、そうか、窓から入ってくる光のせいだなと思ってみたりもしましたが、完全に人の形をしているっていうのに対して、動かない妙なものの存在感が伝わってきますね。雰囲気が似た話で、夕暮れの富士の樹海の中の車道を車で走行中、10メーターぐらい上の方をビニールみたいな質感の白い影のようなものが全く形を変えずに平行にゆっくり移動していくのを見たという話を聞いたことがあります。みりんさんが見たものと類似した何かなのかもしれません。以上、今日は第25夜までやることにしよう。で、第20夜目、定食屋さんの前のお子様、猫又三段。こんばんは、猫又です。今まで高校生時代の体験をお話しさせていただきましたが、ネタが全然尽きないので、だって毎晩だったもん。今回は部屋の中の話ではなく、屋外での出来事を一つお話しさせていただきます。と言ってもそれも高校時代のこと。さて、連日のように猫又があっちの方々に悩まされ続けていた頃でした。猫もパンチも蹴りも有効ではないことを悟った猫又の取る方法はただ一つでした。それは友達の家に泊まりに行く。当時仲の良かった友人の家、ちょいと遠い5キロくらいありました。チャリ自転車をぼーっと漕いでおりました。歩道に面してある定食屋さんがありました。キッチン〇〇と言いました。〇〇にはある格闘技の名前が入ります。多分単なる偶然でしょう。あー、ここ美味しかったな、また行きたいなと脇見運転をしていました。この癖で何回も何回も跳ねられています。そして再び視線を前方に戻しました。お子様がこっちに向かって走ってくる。それもあとほんのわずかの距離。引いてまう。慌ててブレーキを握る猫又。しかし悲しいかな、猫又のチャリは数々の事故に遭っているので、あまりまともに作動する部分がなかったのです。慌てて握った右手の前ブレーキは全く効きませんでした。引いた。前輪がお子様と接触する瞬間、お子様の小さな体は猫又の視界から消えていました。引かんでよかった。直後の感想です。お子様引いたらシャレにもなりません。子供好きだし。でも今の何？年はおそらく 4,5 歳くらい。何かを夢中になって追いかけていて、周りが目に入っていない、そんな様子でした。まあ引かなかったんだし OK。 しかしそれからも猫又がチャリでその歩道を通るたび、必ずお子様が走ってくるのでした。猫又は分かっているのにもかかわらず思わず驚き、必死にブレーキを握りしめるのでした。ちなみにそのせいで転んだこともあります。鈍いのかな。その後猫又はゲンチャリや車に乗るようになり、お子様と遭遇する機会はなくなりましたが、原因は今も不明です。お子様は遊びに夢中ではしゃぎ回り、自転車に轢かれて亡くなったのでしょうか。そのことが原因で毎回猫又のチャリに向かって走ってきてしまうというのは考えすぎなんでしょうか。そしてあの子は今も誰かの自転車に向かって走り続けているんでしょうか。以上。次、第21夜、不思議な写真、ペペさん段。 今回は写真について実際にあった話を書きます。心霊写真というか、まあその類のものと思われる写真についてです。私の家は本屋なのですが、隣に、違う、本家なのですが、隣に分家がありました。祖父の弟家族が住んでいる家です。分家なので小さい頃から私たち兄弟もよく隣に遊びに行って一緒に遊んだりしていました。そして私たちも大きくなり、確か私たち兄弟が中学生、隣の姉妹も働くようになって、特に妹の方は東京へと働きに出ていました。そんなある日夜12時頃、いきなり隣の人から電話があり、東京に出ているはずの妹が地元で事故に遭い、今病院にいるとの話。すぐに私たちの家族もその病院まで急ぎました。行ってみると運転手は全然無事だったのですが、助手席に乗っていた妹の方はシートベルトをしていなかったらしく、フロントガラスを突き破って頭の骨を折り、帰らぬ人となっていました。まだ20代でした。運転手は飲酒運転。どうも実家に内緒で地元に帰ってきた妹は地元の友達と酒を飲んで、その後ドライブして事故に遭ったらしいです。で、数日後お葬式をすることになり、その日の夜、妹のお母さんと事故当日ドライブには行かなかったけど妹と一緒に遊んでいた人が話をしていました。一緒に話を聞いていると、飲んでいる時に撮った写真に不気味な写真があったということ。私は実際には見ていませんが、隣のお母さんの話によると、亡くなった人を寝かせた時に左右の手を握らせると思いますが、写真の妹はなぜかそのように左右の手を握り、しかも妹の周りだけちょうど家のような枠が写っていたということでした。今現在その写真はどこにあるか分かりません。隣のお母さんにも思い出させてしまうだろうから聞いていません。その写真は妹が亡くなることを予知していたんでしょうか、それとも亡くなった妹がそうしたんでしょうか。それは未だに謎です。以上。次、第22夜、台湾海難中華航空機墜落事故の噂、鈴木礼太郎三段ゼロ太郎。台湾海難中華航空機墜落後の噂、漢字ばっかだよ。1998年2月16日、バリ島発台北行きの中華航空機が台北空港で着陸に失敗し、乗員乗客計 1% 名ってなんだこれ、乗員乗客計100名全員が死亡した。この悲惨な航空機事故を皆さんは覚えていることでしょう。その後台湾でこの事故についてある噂が流れたの知っていますか。それはその墜落した機材、飛行機は他の航空機墜落事故と因縁があったのです。94年4月名古屋空港で中華航空機が着陸に失敗、墜落し多数の死者を出しました。台湾人の遺体は日本で火葬にし、遺骨は中華航空機で台湾へ運んだのですが、その遺骨を運んだ機材は4年後に台北空港で名古屋空港での事故と似たような事故を起こしてしまうのです。共にエアバス A300。 もちろん中華航空側は否定していますが、私にはそれは根も葉もない噂には思えないのです。以上。第23夜、チェーンメール、イタコ28号打った。自称恐怖体験談マニアの私は恐怖系チェーンメールも収集しています。いやー、今回のものは初めて見ましたよ。普通ならこの手のメールは公開しないのですが、なかなかオリジナリティもありますし、ちょっと感動してしまったので。内容は B 級ホラー 怪物物的メールなので、呪いはあまり期待できないです。ちなみに私は1週間経ちましたが、残念ながら彼女とはお会いできてません。まあ呪いを気にする人は読まないように。1956年7月22日私は生まれた。ドイツのベルリン郊外にあった生物兵器研究施設で、 ヒューマンファームと呼ばれるところ。そこはナチスの残党が運営し、私の部屋にはいつも鍵十字の垂れ幕がかかってた。いつも鼻をつく匂いと研究者に囲まれて育った。毎朝アドルフの写真を見せられて、これがお前の偉大なる父だと言われた。私はいろいろな人の血が流れてるの。ナチス親衛隊の人たちや運動能力の優れた人たち、 IQ 値の高い人たちも、もちろんお父さんの血も流れてるわ。ただ私は人の姿では生まれてこれなかった。1962年の春に祖母が亡くなってから、私は金田という日本人に買い取られ、今日本にいるの。でも1973年の秋に金田は殺されたの。それからずっと私は一人、いつも下水道の中に隠れてるの。でもある日、食べ物を取りに上に上がったら、若い女の子が私を見て驚いてバッグを置いて逃げていったの。その中に買ったばかりのこの電話が入ってた。だから私はこれを使えば食料に困らないと考えたの。このメールが届いた人の番号が私の持っているパソコンに転送されるようになってるの。そのパソコンから私の電話にあなたの個人情報が送られてくるの。そしたら私はその人のところに行けば食料を確保できるでしょ。ちなみに私の体にはアインシュタインの血も流れてるわ。こんなプログラムを作るのは簡単だったわ。でも私もそこまでは食べきれないから、24時間以内にこのメールを5人に回した人は食べないようにしてるの。5人に回せばパソコンからあなたの番号は自動消去されるわ。信じなくてもいいのよ。責任は自分で取るんだから。罪には罰がある。わかるわね。それではあなたの成果に期待してるわ。回さなかったら次の日の夜の2時にあなたのところに向かいます。会うのを楽しみにしています。1999年8月6日、 J. アドルフ。以上。で、つい行く前にレッスンジーた169。おっちゃんコント。おっちゃんじゃねえし、20代だし。まだ最近上がってた録音の2つ目聞いてる途中だけど来たよと。ありがてえ。こってで170。おっさんはって書いてるから、おっさんじゃねえし、普通に書かない。博士の異常ななんとか談見ないの？たまに面白いよと。何これ、博士の異常ななんとか、これなんて読むの、これなんて読むのかもわかんないし、何なのこれは。博士、あれ音出る、これあの伝説のインターネットテレビ番組、博士も知らない日本の裏が蘇った。水道橋博士と宮崎哲也が毎回大物ゲストを迎え、政治経済からサブカルまで日本のリアルに迫るトークバラエティ。え、これは何、 TVK？ MX はないもんな、うちな。知らないんだけど、知らなかったんだけど。たまに面白いの微妙だな。たまにって、うん、水道橋博士嫌いじゃないですけどね。宮崎哲也、っていうか、なんかもう知ってて当たり前ぐらいのトーンで言ってますけど、知らなかったんですけど、で171、そんな飛行機事故あったかなと。ごめんなさい、自分もあの、なんかとにかく飛行機事故で、飛行機事故はもう大抵とんでもないことになっちゃいますから、そうね、わからんで、じゃあ行きましょう。あと2話で、今日はやめたいと思います。172番、 TVK 木曜23時30分書いてありましたね。そうやってね、東京 MX の方もそんぐらいなんですかね。 はい。で、いきましょう。第24夜目、手でマンチー三段。はじめまして、マンチーです。あっちの世界を初体験をした頃のお話をしたいと思います。あれは私が小学校2年生の頃でした。その頃私はアパートに住んでいました。確か日曜日の9時頃だったと思います。その日なかなか寝つくことができませんでしたが、自室を出ると怒られるので隣にある両親部屋から漏れるテレビの音に聞き耳を立てたり、半開きのドアから台所につながれている母親の愛犬を眺めたりしていました。1、2時間経ってつながれていたはずの犬が部屋に入ってきました。犬は私を見ることもなくまっすぐ突き進んで窓のある壁の中に吸い込まれるようにして消えてしまいました。それと同時に体が動かなくなりました。その頃から怖い話が大好きだった私はすぐに金縛りだと分かったのですが、部屋に充満している怖い空気と愛犬の消失にパニック状態。その時追い打ちをかけるかのごとく突然手が出てきました。青白く指の長い手でした。女の人だと分かりましたが、分かったところでどうしようもありません。隣の部屋から聞こえるはお笑い番組も両親の笑い声もあっちの世界にシンクロ中の私の孤立感を深めるばかり。明らかにヤバい空気を充満させている手は顔だけ横に向けている私の目線バッチリの位置に浮かんでいました。そしてゆっくりと愛犬の消えた方向を追うようにして移動して壁の中に消えていきました。でレスピオコさん、その後愛犬どうなったんですか、ちょっと気になってしまいました。でレス返しマンチーさん、ひよこさんです、ありがとうございます。愛犬は台所に繋がれていました。だもんで夢やったんやはよねと信じてもらえませんでした。以上。で次、今日最後、第25夜目、あっちのトンネル、R 三段。これは私の近しい人から聞いた話です。聞いた話の中では一番怖かったのでお話しします。私の住んでいるところで出ると有名な T トンネルというところがあります。今は新しい道などができ、そのトンネルを使うのは近くにある会社のトラックだけと言っていいほど利用している人は少ないと思います。まあ近いんでよく肝試しに行ったりはしていましたが、中は洞窟みたいになっていて、雨が降っているわけでもないのに、ポトポト水滴が落ちているといった感じなのです。怖い。そこでのあっちの世界のお話です。ある日の夜更けに A、B、C、D、E 君5人でバイクに乗り、そのトンネルを誰が一番早く最初に下まで降りてこられるかゲームをしたそうです。峠になっている。みんな必死になってスピードを上げて下まで降りてきたのに、いくら待っても E 君は降りてこない。事故でもあったのかと不安になった他の子たちは迎えに行こうということになって、その A、B 君2人が戻っていたそうです。C、D 君は怖がって下で待っていると言ったらしい。そしてトンネルの前に戻ると案の定 E 君はトンネル付近でバイクごと倒れていたそうです。 A、B 君は何メートルか離れて2人とも怖いのでトンネルのそばから離れていたらしい。ライトをチカチカさせたりして大丈夫か戻るぞと声をかけてもピクリとも動かない。何度声をかけても動かないので、しぶしぶ二人で起こしに行こうと決めて一歩踏み出すと起き上がっていきなりうおーっと叫びながらこっちへ向かってきた。あれ、いい君じゃない。二人とも硬直状態。その二人の間を叫びながらぶつかるようにしてふーっと消えていったらしい。二人とも逃げるようにバイク乗って下へ降りていくと、いい君はすでにご到着。いい君曰く、最後になってしまい怖かったんでトンネルを通らずに下から回ってきたので遅くなったとのこと。 A、B 君はさっき会ったことを報告するが信じてもらえなかったのだそうです。みんな信じたくなかったのね。そして次の日、真相を確かめに他の3人で見に行くと、道路脇にしおれかかった花束が添えられてあったそうです。3人で手を合わせてタバコを添えて帰ったとのこと。 おしまい。以上。はい、というわけで、25夜までやりました。はい、で、まあ、次回はですね第26から、まあ、いけるところまで適当に、やりたいというふうに思います。はいはい、そういうわけで、あと20分後に続きやんだよねって書いてあるんですけど、まあやるわけやねっていう話ですよね。はい、うん、寝ます。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。あがさもう言えてない、ありがとうございました。まあ一応録音アップしてですね、おきたいというふうに思います。はい、では、あれ、寝るの早くねって書いてあるけど、あんだよ、いろいろ。あんのよ、いろいろ。もうね、あんまりね、とりあえず、なんだろう、無茶すると、ちょっと仕事に支障が出すぎて、昔と違うから、本当にね、無茶してると、本当響きまくりでやばい。はい。そんな感じ。だからもう寝る早めにっていう感じになってる、うん、で175、じゃああと20分後から何やるのさと、寝る。寝るよ。で176、もう30手前だからねと、違うんだっていうかね、いや、やってもいいんだけど、その後絶対後悔するもん。ああもう寝ときゃよかったってなる。特に明日は飲み会です。もうしかも飲み会って言ってももうさ、その知り合いとかさ、その友人とかとじゃないからさ、体調は万全にしておかないとっていう感じですよ。30手前だから、30手前じゃない、手前か、でも手前じゃないね。そうだから、そういうのもあるんでしっかり寝ようと。だってこれ5時起きなんだからさ、5時ちょい起きだよ。5時半ぐらいに起きてるよ、少なくとも遅くとも。で177、おっちゃんが無茶しないで誰が無茶するっていうの、ぬるぽ。で178、会社のおっさんと飲みと。ていうかね、いやていうかまあ正しいよ。ちょっと上層部と飲んでくるよ、真面目に。上層部と飲まなきゃいけなくてですね、はい、もう会社の方の人間と飲んできますよ。社長もいるしね。そうそういうことです、はい、社長もいるし、もうっていうかもう課長以上がいるところだよ。課長いねえもん、逆に課長がいねえ、課長が、課長すらいないよ、課長以上がいる、とこに行かないといけないんだ俺。はい、でおっさんじゃないならまだ無茶できるはずじゃねえと。いやてかね、もし今日が金曜なら平気でやってますわ。平気で別に何だろう、1回で100は読んじゃうぐらいの感覚でこのペースだとやっちゃう感じしますけど、今日は無理。今日は無理だわ。はい、で、180がおつっさんと。まあありがとうございます。はい、そういう風にね、締めてくださると非常にありがたいね。でてかね、確実に何か少し喋らそうとしてんだろこれ。で、181、今帰宅と、本番はこれからですかと。ね、もう閉店だよって感じですよ。で、182、おっちゃんがコンパニオンなんだよねと。そうか。無理だね。コンパニオンね、できないね。どう頑張ってもね。この、 前にあのブログにも書いたんですけど、あの旅行会、あブログに書いてねえや、その慰安旅行のあれの時はあのコンパニオンの姉ちゃんと話してました、いろいろ。はい、うん、いいな、話してるだけでっていう話してるだけでその先がねえのにもうたくさんお金もらってる、いいなあいいなあつって、で183、おっちゃんこの間の台風どうだったと、知らないで、てかこの間の台風もうそれについてブログ書いた、もうすげえ最悪でしたよ、缶詰状態で3時間もいましたよ中に、何なんだよこれって、動け動けってガチャガチャつって、はい、動きませんでした帰りたいっていう感じになりました。暇だからあの缶桶状態の、缶詰じゃなくても缶桶でしたから状態の中であのブログ打ってました。それぐらい暇でした、はい、というわけで、何がというわけでか分かんないけど、184からってことはあと10分後から金曜日だし100は期待していいんだねと、金曜日の24時とか25時ですよ、0時じゃなくてね、はい、というわけで、真面目に終わりにします。明日お疲れした、曲かけて終わり、無駄に、しかも会ってね、ただ俺が聞きたいだけでは、この辺でバイバイ。Best believe she bought it. She gon' still